皆様こんにちは。私、苦しみの中で主がもらえる証を伺い、感謝いたします。先ほど賛美した賛美でも、忌まの際まで愛を増させてくださいと祈ってる。時々せいか自分で選んでいながら、こんな歌詞があったのかとハッとさせられますけども、良い時ではなく、時だけでなく、困難な時でも、神様にある信仰が生きて働いて証となることを教えられて感謝いたしました。さて、こういう改めて祈りについて、月報にも書かせていただきましたが、主の名によって祈るとイエス様が教えられた意味について確かめたいと願っています。主の名によってということは旧約聖書で繰り返し出てきています。神様の力によって、また神様の真実によって、神様の偉大さによって、いろんな神様のご性質があるので、それに頼って勝利しますとか願いますとか、あるいはチャレンジします、信じます、成します、いろんなことで旧約聖書からその主の名によってということがありますが、イエス様は私の名によってと、祈りなさいと教えられました。しかも、それがなされたのは、これから十字架に向かおうとした時でした。検索を、御言葉にかけて新約聖書を見ますと、イエス様の名によってっていうのは、このヨハネの福音書の17章、14章から17章、十字架の前の教えの中以外は、復活した後に、私の名によって悪霊を追い出しと、マルコの福音書の最後の章に書かれている以外は、イエス様が私の名によってというのは、このヨハネの福音書の十字架を前にした教えです。この箇所を通して、私たちが普段よくイエス様のお名前によってお祈りしますという名が何を意味しているのかをもう一度確かめたいと願っています。ヨハネの福音書の16章17節から28節、少し長い箇所ですけども、拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書16章17節から28節です。では購読してもよろしいでしょうか。ヨハネの福音書16章17節から28節。そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくすると、あなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また、私は父のもとに行くからだと言われるのは、どういうことなのだろうか。イエスは彼らが、何かを尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。 女は子を産むと苦しみ、あ、時苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからです。ご一緒に、はい。私は父の元から出て父に来ましたが、再び世を去って父の元に行きます。天の父様、今夕改めてイエス様の教えを心に刻み、そしてキリストの名によって祈る特権をより深い理解を持って用いていけますように、お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたところは、これからイエス様が弟子たちと共にゲッセマネに向かう時の最後の教えです。その中でイエス様はご自身の名によって祈ることを詳しく教えられました。遡っていきますと14章にこうあります。14章の13節14節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげますとあります。何でも叶うとキリストの名が、弟子たちに与えられました。また15章の16節の有名な箇所では、16節の終わりに、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですと、そのためにご自身が私たちを選んだと宣言されました。そして今、先に拝読した16章ではこの約束が成し遂げられるためにイエス様はこれから受難に向かうこと、そして弟子たちと一時別れること、この受難によって弟子たちは悲しむけども、それはひとときであり、その後に与えられる喜びを誰も奪うことができないと教えられました。そしてイエス様がやがて弟子たちと復活して会うときに、もう 例えで話すことは必要なくなり、また彼らはイエス様がまっすぐに伝えるありのままを理解でき、従うことができるようになると教えました。この一連の次男に向かう中で、このイエス様の名によって祈る祈りはすべて叶えられるという約束が与えられたのです。このことを通してイエス様をお名前によって祈ることの意味や目的を確かめましょう。第一に覚えたいことは、主の名によって祈るとは、自分が主と共に死んで主のために生きているものだとして祈ることだということです。もう一度23節と24節の冒頭までお読みいたします。23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、ね、そう教えられています。イエス様はこの一連の教えの中で、ご自身が受難に向かう時のことを例えで教えましたね。産みの苦しみと同じですと。産む時は、私は経験してないんですけど、大変な苦しみを経験しますけれども、でも新しい命が生み出された時にその苦しみを忘れると教えられています。まあ、そう言い切ることに、出産を経験された方は、それだけじゃないんですけどと、ご主人たちに言ったことがあると思いますが、まあ、それは置いといてですね、ともかく生まれた喜びでその苦しみを忘れる。同じように、これから受難に立ち会う弟子たちは大変な痛みを経験し、絶望を経験します。彼らはキリストにつまずき挫折します。泣きながらペテロは去っていきました。しかしその悲しみで癒され、そして喜びに満たされます。イエス様と今度はしばらく会うことができなくなっても、彼らは喜びに包まれて死を送り出し、地上で死の技に励んでいきます。これからの彼らの悲しみとその後の喜びをイエス様は約束されました。その中で私の名によって祈りなさいと、これからはそうするようにと教えられたのです。ですから主の名によって祈ることは、キリストの十字架の救いによって新しく生まれたものとして祈ることです。十字架の救いによってこそこれが可能になるのです。先ほど言いました23節では、あなた方は何も尋ねません。つまりイエス様がこれからなさる技を、当時はまだ戸惑うばかりで悲しくなるばかりでしたけども、でもそれを経験した後、これが復活につながって救いにつながるということを理解した彼らは、その通りだと、どうしてイエス様と今、悩んでいる悩みは吹き飛ぶのです、これでよかったんだ、これが私の救いのためだったんだと彼らは、確信して、そして祈ることができます。 イエス様の権威、それは恐れ多いことでもあり、また計り知れないことでもあります。しかし十字架と復活によって私たちはキリストが何のために来られ何をもたらしたかを知りました。聖霊によってそれをはっきりと悟ったのです。ですから私たちは信じた時神の前に義とされたこと、神様が受け入れてくださっていること、そして私たちは神様の願っておられることを理解するだけでなく実行できるようにされたことを確信しています。だからこそイエス様の権威によってと大胆に求めることができるのです。イエス様を信じる前ともかくそう祈りなさいと教えたときはそのお名前によって祈ることが分かっていませんでした。私も当初呪文のように感じていましたけど、そうではなくてイエス様と心を一つにして、そして確信を持ってこれは主の御心ですと祈ることができるのです。それは、素晴らしい恵みです。キリストの救いによって神の子供として父親に対する確信を持って祈れるのです。これが神様が願っておられることです。だからキリストの権威を遠慮せずに求めるのです。そういう信仰を持って祈ることがキリストの名によって祈ることです。私は以前はイエス様の名によって祈るということは神の子供だからそう大胆に祈れるのだとだけ考えていました。でも神の子供という立場をいただくだけでなく親である父の心、そして御子の願っている心、それを理解した上でこれは神様のために必要なこと、私のために必要なこと、神の子供のために必要なことです、だから神様は必ず答えてくださると揺るがない確信を持って祈れるなら、それは信仰によりまた御子にかなったものですから必ず聞かれるのです。それは私たちが願ったようにでないかもしれません。でもそうだった、私の願いを必要を神様本当によくご存知でなしてくださったと喜ぶことができる祈りです。そしてそこにはキリストの十字架は切り離せないのです。そのように祈れるのはイエス様が私のために十字架で死んでよみがえってくださったからこそ可能となり、またイエス様が誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいということに、まだ十分理解できなかったとしても十字架のうちに入っていくんだ、そう、パウロが、私はキリストと共に死にました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに来ておられるのですと、キリストとの結びつきと一致を確信して証ししたように、私は神の異なるために新しく生まれて、キリストのものとしてキリストのために生きるものとして生きているからこの願いをしているのです 十字架によって死んで新しく生まれたものとして神の御心を信じて祈るのです。キリストの名によって祈るとは、この十字架の救いを受けたものとしてキリストのものとされ、キリストと共に歩んでいることを自覚して祈るんだということを覚えましょう。そのことが分かったら、なぜ全て聞かれるのかということが分かりますし、キリストの名によって、祈るのにふさわしいことを願っているか願ってないかということも点検しつつ、御心にかなった祈りに導かれます。さて、2番目に覚えたいことは、主の名によって祈り求めるものを、一番に祈り求めるものは神様との一致です。これを第一に求める中で私たちは祈り求めます。ヨハネ16章24節の続きの箇所を読み出します。この求めなさいの後ですね。求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですとイエス様は約束されました。イエス様の祈りの教えを振り返ってみましょう。特にマタイ伝の6章7章に祈りについて教えられています。かいつまんで確認いたしますけれども、まず、イエス様は主の祈りを、示されました。皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように地でも行われますようにと、つまり神様を聖とし、神様のご支配のもとに自分を置き、御心に従い御心がなるように願い求めることです。神様の願いと一つになっていけるように、その上で日々の必要を主に満たしていただきます。日ごとの糧を今日も与えてください。これは神様によって必要を満たされて歩むことの願いです。そして、許しのことを確認することは主にある平和な人間関係を求める祈りです。そして、試み合わせないでくださいというのは、それでもなおのこと誘惑が来ますけども、誘惑に勝利できるように、試練に勝利できますように、そして主が守ってくださった、最善に導いてくださったと共に喜ぶための祈りです。そしてマタイ伝の6章の続きの部分は、神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますとの約束です。神様のご支配のもとに歩むこと、そして広がること、そして神様に喜ばれることが、神様との幸いな一致が与えられるように、これが一番に求めることで、後のことは添えて与えられますと主は約束されました。私たちが一番に求めることは主ご自身であること、そのことをイエス様は教えられました。熱心に求めるときに、それは言葉数が多ければいいというわけではありません。イエス様の名前によってということは 呪文のようにしてはいけません。でも同時に求めなさいと、すべての必要をご存知で与えてくださる主にあえて求めなさいとイエス様は命じられました。求める必要があるのはなぜでしょうか。そういって与えられるものは熱心に願わなくても神様は満たしてくださいます。しかし主を求める時には誰かに代わって求めていただくことはできません。イエス様祈ってくれてくださいねというわけにはいきません。それは私と主との関係がさらに親しく強固にまた正しくなるように求めることだからです。この祈りは誰かに代わっていただくことはできません。私が大切な人と仲良くなれるようにあなた代わりに交わってくださいよというわけにはいかないですね。自分で交わないと当人同士の関わりは深まっていきません。ですから、もちろん私たちが神様と一致していくのはキリストの十字架の救いがあるんですけども、その後一人一人が主と親しくなっていくのは私たちが主を求めなければ実現しません。ですからこれは他の人に代わっていただけません。またこの求めは一番に置く必要があります。親子関係でよくあるんですけども、親子の関わりではなく欲しいもの必要なもののやり取りが優先されていったら、それは親しい関係は築かれていきませんね。プレゼントや小遣いのことばかり話して親の心は関係なくてお小遣いがいっぱいあって、そしてご飯が出てきて、しかもそれだけ話せばいいと、どっか の言葉に思春期の、特に男の子は、ちょっと悪い言葉なので良い言葉に言い換えますけど、ご飯くださいと、黙っていてくださいと、あっちに行ってくださいと、それしか言わないという関わりがありますけど、それでは親しくなりません。関係は冷えていくでしょう。私たちは自分が欲しいものばかり求めるんではなくて、神様ご自身を求める。その時に親がそうしてくれるようにですね、いちいち言わなくても必要なものはちゃんと備えられます。そうしていきましょう。ある本に祈りについてこう書いてありました。もし私たちが答えを得たい、言い換えれば必要なもの欲しいものを自分のものにしたいという理由だけで祈るなら、やがて神に対して苛立ち腹が立つに違いないと。本来求めることが的外れなのですから、神様はそれは良くないと思って手を控えます。そして神様との関係が良くなるどころか悪くなってしまうということに陥るというのです。ですから私たちは自分で主を求めるという祈りに向かっていきましょう。このように 主の名によって祈るとは、救われた者として自分自身で主を求める、そのためにこそ、まあ、他のことを何でも祈っていいんですけども、それを一番のこととして求める、それが祝福の道であることを覚えましょう。ヨハネの福音書15章に戻ります。26節27節、その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方はが私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからです。信仰による救いがあるのですから、そして愛されているのですから。イエス様にちょっと祈り変わってくださいではなくて、私が神様あなたを求めます。あなたともっと素晴らしい結びつきができるようにしてください。あなたをもっと知らせてください。また私をもっと知ってください。そう祈り求めましょう。で、最後にちょっと付け加えますけど、これは最も祝された祈りですから、サタンが最も嫌がります。興味を他にそらしたり、気が散るだけじゃなくて、大地でないものを求めさせたりと、いろんな風に邪魔してきます。ですから、ちょっと祈りの調子悪いなと思ったらですね、そういう風に祈りが曲がっていないか、確かめいただいて、そして大地に求めることを思い出してまた祈りましょう。主の名によって祈ることは、私たちが主と一致し、主の栄光を表すため、そのことを大地にいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。どうか私たちがあなたとの幸いな結びつきを回復していただいたことを覚えて、さらに人の結びつきを確かにできるように守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。